はい、ということで、10回目の全力シューティングスターラジオでございます。
とうとう来たね。
いやー、10回もね、やるとは思わなかったけど。
そうね。
ね。
いやー、まあ、やっと大台というかね、うん、まあ目標にしたらまず10回。
そうだね。
ねー、来ました。
うん、まあね、まあ、10回目にふさわしい話がまあね、本編でできるかもね。
まあそうだね、まあ、1年のまとめっていうことでね。
そうか、
まあ、
そうだね、
一応ね、
うん、まあね、10回、まあ、自分も2人とも、なんていうの、就活とかが自分は一段落してから始めた、
はいはいはい、
まあ一応ポッドキャストになるんで、はいはい、まあね、長なんていうの、早くかったというか、あっという間だった気がするんだよ ね、
だね、
なん
か始めたの夏だっけか。そういえばね、
そうだね、うん、あの RG の、 あのそうそうイベントの前に、
ね、WWE のね、
そうそうそう、
そ う、 そ う、
そうだからもう半年ぐらい始めて、
ね、6月とかか、
そう6月7月ぐらいからか。
そうだよね、
そうだね、まあね、足掛け半年で10回目ということで、
でもね、
まだ全然あの日の浅い我々ですけども、はい、ということで、じゃあ10回目の、はい、タイトルコールいきたいと思います、はい、それじゃあいきましょう。全力シューティングスターラジオ。改めまして、全力シューティングスターラジオでございます。
はい、
長さんです。
はい、いつです。
はい、ということで、第10回目ということなんですけれども、
はい、
まあ第10回目のオープニングトーク、何話そうかなということなんですけども、はい、はい、我々、今これ撮ってるのが12月の15日に撮っておりまして、
はい、
3日前か、
あれは。そうですね、3日前ですね、
はい、京成立石で、
はい、
まあ、我々のこのポッドキャストの大先輩というか、はい、もうなんていうの、我々がこれ始めたきっかけ、
まあそうね、
かもね、
うんうん、
になった、2つのポッドキャスト、うん、プロレスポッドキャストであります、
はい、
ダラプロさんと、
はい、
カテプロさん、
はい、
との、合同オフ会を、
そうですね、
に、まあ、2人とも行きまして、
はい、
いやすごかったね。
楽しかった、本当にもう俺なんただただファンだったからね。
そうだよね、
もういつもこうね、携帯から流れてくるさ、うん、その声がさ、もう聞こえてくるわけですよ。
そうだよな、
直接ね。いやー、楽しかった、本当に。
本当ね。いや、だから、まあ、我々の知らない頃の、あ、まあ、プロレスとかもね、見てた人たちだったんで ね、
ね、
まあ、22歳である我々は一番年下になってたんで、ね、まあ、本当ついていくのでやっとだったんですけども、ね、いや、まあ、名前出していいか、まあ、この、話をするとちょっとあれかもしれないですけど、ダラプロの方に、ドルフィンさんっていう人がいるんですよね。
はい、
僕はあんまり、ごめんなさい、あんまり聞いてないんで、
はい、
ちゃんとは知らないんですけど、そのドルフィンさんがね、
はい、
2軒目ぐらいからちょっと暴走を始めました
ね。ね
1軒目まではね、なんかこう、お調子者というかね、
まあ、
こうなんかこう、ノリのいいおじさんだなと思ってたんだけど、だんだん暴走がね、始まりまして。
何を喋ってるのか自分でも分かってないっていう。分かってないっていう。
で、後々ね、グループ LINE の方で、それなんて、その状況を聞いたら、聞いたって本人が言ってたんだけど、1軒目から、1軒目の、1軒目出てからあんまり記憶がないっていう。ね、
UFO キャッチャーにとったエルモが何で持ってるのかが分からない、ね、
そうなんですよ。そう、1軒目が牛坊って我々あんま知らなかったんだけど、
牛なのかな、牛なのかな、
牛なのかな、牛坊なのかな、分かんないんだけど、プロレス好きだと結構有名なお店らしくて、
知らなかったけど ね、 ね、
で、まあ、そこ行った後に、一応一時解散というか、
そう、ね、
ここで一回終わりにしましょうってなって、その後近くにあったゲームセンターでそのドルフィンさんがね、エルモのクッションを
一発で
取ってで2軒目なんか立ち飲み屋みたいなところだよね、うん、
揚
げもんじゃってね、結構なんか見たことない、
いやーね、
取ったよね。 まあ、そこで、ドルフィンさんが、暴走というかね、まあ、我々もね、あの股間触られましたからね
めちゃくちゃ触られた、ね、帰りの電車と、
いや本当そう帰りの電車とか本当、我々3人でね、あの途中まで帰ってたんですけど、ま
あ、あとね、なんか家がね近いみたいな感じでね、
そうそうそうそう、市川の方だったんですよね、
っっ自分たち近いっていうか方向がね一緒だったから、ね、
うん、方向は一緒だったんだんでね、はい、という感じで、まあね、ああやって本当なんつうの、同じようなね、まあ、趣味を持った人とね、こうなんていうの、仲良くするっていうのも交流を持つっていうのも、まあ、ある意味ね、我々が求めてた形に、ね、だったかもしれないね、
まあ、もともとそのなんかね横のつながりをね、
うん、
広めたいっていうことで、ね、
そうそうそう、
やろうかってだった話だったので、
ね、本当にね、
本当よかった、
いや本当にありがとうございますって感じですよ、お誘いいただいてね、だから8月の G1 の後に
IW ミミさん、
そうだ、ミミさんと、ね、お食事会をさせていただいて、今回ね、カテプロさんとダルプロさんということで、ね、でまあ、3つ の, 団, あの、ね、
番組と団体と言いましょ う,
も
う
団体ですね、もうそうですね
プロレスっぽく、
うん、ね、本当 その3番組3団体の方と、ね、交流を持たせていただいて、またぜひねこういう、
ね、
きっかけみたいなのがあればいいなっていう感じなんですけどもね、だからでも我々が最初始めた理由がそれだったんだよね、その
まあね、
うんうん、
まあ、いつもね2人で見に行くから、
そうそうそう、
ね、話す人がいないし、
ね、いないっていう、
ね、何か交流を持ってね、意見交換じゃないけど、プロレスの話をね、うん、他の人でできたらいいかなっていう ね,
う
ね、
うん、
意味合いもあったのでね、
そうだね、うん、っていうのだったんでね、ぜひまたよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで、オープニングこの辺で締めたいと思うんですけれども、本編では、
はい、
今今日が15日なんで2日前ですね、うん、はい、に発表になりました、東京新聞、
うん、と東京スポーツ、東京スポーツプロレス大賞、
はい、プロレス大賞の、はい、まあ、MVP が決まりまして、はい、まあ、ベストバウトとかも、ね、決まったんで、はい、まあ、その、お話と、
ワールドタッグ
リーグの、うん、はい、結果発表と、
まあ、それ
の総括、
まあ感想だったりね、
そうですね、
はい、話していきたいかなと思います、
という感じですね、ということで、本編に行きたいと思います。ございます、
はい、
ということで、話す内容が、ワールドタッグリーグと、
はい、まず初めにね、
はい、まず
ワールドタッグリーグ
で、プロレス大賞、
そう、ね、
各賞の、プロレス大賞のお話をさせていただきます、
はい、
ということで最初にじゃあプロレス大賞の話をしましょう、
ワールドタッグ
ワールドタッグのお話をしましょう、はい、
はい、ワールドタッグなんですけどね、
はい、
まあ、結果から言うと、まあ、決勝が E ブロック、うん、残ったのが、はい、サナダ・イービル、
おロスインゴ、
はい、
はい、
で B ブロックがタマトンガと、
はい、
タンガロア、
タンガロア、
ゲリラ・オブ・デスティニー、
はい、
が残って、優勝がサナダとイービル、
うん、
で終わったと。
なるほど。
で 1.4 では KES に挑むと、は
い、KES 対、サナダ・イービルということで、はい、なるほど。
いやー予想外れたなーって感じで、ちょっとまあ残念なところあるんですけどね、
このワールドタッグリーグと、うん、我々プロレス大賞、こう発表とかね、その決勝になる前に一回収録で予想しようと思ってたんだけど、
うん、
結果の方が先にね、
そう
ね、来ちゃったんで、うん、話できなかったんですけど、ちなみに誰が優勝すると思ってた？
それがタマトンガ、タンガロアをちょうど予想したので、決勝残った時点で、あ、うん、これはまあ俺のね、うん、筋書き通り、これは優勝して、
うん、
ベート挑戦かなと思ったんだけど、いや、そのね、理由として、
はい、
いや、サナダ・イービルもめっちゃ良かったんだけど、
うん、
あいつらネバーの6人タッグ持ってるじゃん。
なるほど。
だから 1.4 では試合しないなって思ってて、
うん、はいはいはい、
で、A ブロックさ、見てみると、
うん、
ねえ、サナダ・イービル覗いたらさ、
はい、
まあそんないいとこないのよ。
まあ正直ね、
うん、後藤義橋会かなとか思ってて、
後藤義橋がなんか、なんかタッグ 合体技作ったんだよね。
はいはい、
ましたね。だから結構そのなんかニュースというかその話題はちょっとずつ、
ね、そうね、大きくね取り上げられて
たね。そうだからそれ行くのかなと思ったけど、やっぱりイーヴィルとサナダは強かったんだなって感じだね。
でもあの新しい合体技はあれ技名もマジックキラーなの、あれは。
サナダとイーヴィルの技、うん、
実況ではさマジックキラーって言ってるけどさ、うん、あれ許せないんだよね。
まあそっか、
そうそうそう、バレットグラブがさ代々さ、使ってきた技を、ロスインゴ使うのと思って、う
ん、確かにそれはね、
しかも外人でもないし、ヤンボゆかりもないみちゃん、その二人がね使って、しかもその優勝を決めた技がそのマジックキラーなんだよね、
うん、あ、マジックキラーで決めたんだ。
そうそうそう、
あー、なるほど。
いや、そこはお互いフィニッシュいっぱいあるからそこでいいでしょって思っちゃったけどね。改めて合体技作る必要もないしね。
そうだね、まあ、あの作った合体技がマジックキラーってのもちょっと、
そうね、
確かにね、
なんかオリジナリティある技を作れよっていう。
確かに確かに。
まだ後藤たちはさ、後藤のさフィニッシュのさ GTR にかけた技じゃん。
そうだね。
いや、あのゲリラ・オブ・デスティニーもさ、最後のゲリラ・オブ・ウォー・ウェアかな、って技はさ、あのタマトンガのさ、あのダブル MDDT にかけて持ち上げての技だったのに、真田イービルはさ何も自分たちの技にかかってないわけじゃん。
確かに、どっちのあれだよね、それこそイービルの、あのね、フィニッシュのイービルとかスカレンドにかかってるわけじゃないしね。
そうそう、なんかね、いまいちだったなっていうね印象のまま優勝しちゃって、
なるほどね。
まあね、記録には残るかもしれないけど、あんまり記憶に残らない決勝だったかなっていう残念な感じだったんだけど、
正直俺も見てないんだよ。
ああ、はい、はい、
そう、まあ前評判的に微妙だなってなってたから、俺はあんま見る気あんまなかったんだよね、正直。
なるほどね。
収録あったから決勝は見ようかなと思ったんだけど、なんか結局見る気にならなかったくらいだったから、まあ、そんなもんだったんだろうなって感じかな。
まあタッグリーグの決勝は結局、優勝決定戦よりかは、その前に来たジリコが持ってったね、全部。
ああ、そうだね。確かにそうかもね。
クリス・ジェリコがこう乱入したことによって全部持ってからだかなと、だってシュープロの表紙がクリス・ジェリコだからね。あの優勝した2人じゃないからね。
そうだよね。
なんとも残念な結果だったな。
そうだね。
まあでもね、あの他のね試合は結構公式戦は面白いのいっぱいあってね、良かったんだよ、ね、俺がね一番ね好きだった試合はね、あのエルガンと、あのジェフコブのタッグ対、バレッタチャッキーティー、
はどっちブロックだ、 B ブロックか、
B ブロックっす。
ほうほう、
この試合はほんと面白かった、めっちゃ面白かったね。
これはどっちが勝ったんだ、
これはチャッキー T だしが勝った。
あーほんとだ。あー、なるほどね、
もうすーげー攻められんの、バレたもチャッキー T も、で2人とも受けが上手い選手だから、よりね、
あ
の相手の豪快な技が入るわけよ、いわゆるバンプアクションって言われるやつなんだけど、こうバンバン飛ばされて、バンバン飛ばされて、で最後の最後で2人の連携でバンバン決まって、最後あのストロングゼロが決まって勝つと。
なるほど。
もう組み立てからフィニッシュからもう完璧、超面白かった。
なるほど。
これ良かったね、一番俺好きな試合だった。
攻撃受けさせて受けさせて、
そうそうそうそう、
最後自分たちで持っていく
っていう。そうそうそう、やっぱね受けの達人2人が揃うと、いやー映えるなっていう。
だからタッグってさ面白いなと思うのが、なんていうの、似た者同士が組んでもそうやって、
あ、そうね、
面白くなるし、でも逆もしっかりじゃん、受け身がうまいやつと、こうガツガツいくやつが重なっても面白かったりとか、
ね、矢の石みたいなね、
そうそうそう、なんかこう体格が違う、なんていうの、こうレスラー同士でも、こううまくこうやり、なんかうまくこう、なんていうのかな、こう試合展開を持っていけたりとかするから、やっぱタッグって面白いよね、こう見ると
面白いね、タッグはやっぱプロレスらしさが全面でいるよね。
もう唯一かもしれないもんね、こうなんていうの、あの2対2とか、
そうね、
3対3とか、こう複数人で戦う格闘技ってさ、
なかなかないもんね。
普通はね、ワンマンだったり、ね、うん、対マンだったりするのが普通だからさ、プロレスにしかない良さかもしれないね、タッグっていうのは。
うん、うん、ね、まあ、タッグね、好きな俺からしたらね、うん、今回の大会期待したんだけどね、まあ、面白い試合いっぱいありましたよ。
あ、本当、
うんうん、それこそね、あのジフコブたちの絡みで言ったら、
はい、
あのランスアーチャーとスミス、KES の絡みとかも面白かったし、
はいはい、あ、KES は出てたんだ、
うん、
あ、なるほどね。
ジフコブ の、 あの、うん、オリンピック技術のレスリングと、うん、あのデイビーボーイスミスジュニアの、うん、レスリングの取り合いとか、
う
ん、もう超面白かった。
どっちもアマレス出身なんだ。そうね、あ、そっか、
まあ、アマレスなのかな、スミスジュニアは。まあでもそういうレスリング系のやつ、スネークピットっていう向こうのなんかレスリングの技術を持ってる選手で、
なるほどね。
いや、取り合いでバックの取り合いからの、その場であの、うん、飛びつき腕十字決めて、デイビーボーイが、デイビーボーイスミスジュニアがね、あの巨体で、
そうだよね、
すーげーと思って、超自然に取るのよ。
うん、
相手がこう合わせてこうくるんとかじゃなくて、うん、いや、これで金の一流だなと思って、
なるほどね、
さすがだなと思って。
うん、
あとあれかな、あのウォーマシーンの絡みはやっぱ面白かったかな。
ウォーマシーン、
うん、やっぱ豪快だからね。
そっか、
うん、
ウォーマシーンは、うん、あ、勝ち点10なんだ。
そうそうそう、
あ、 B ブロック面白いね。
全員あれ、あの3チーム並んでるよ。
すごいね。ウォーマシーンと
タマトンガたちと、
タマトンガたちと
KES、
KES
全部10点で、 KE、 あ、じゃあ、あのあのタマトンガたちが、
うん、
両方に勝ってんだよ。ウォーマシーンと
直接対決に勝利してるから、
そうそうそう、
上に上がった感じなのか。
そうそうそう、
なるほどなるほど、
すごいよね、もつれ込んだね。
面白いね、確かに。それは、あ、 A ブロックはもう、そっか、真田とイービルでもう、うん、ほぼ決まったような感じなんだ。
そうね、
あ、なるほどね。うん、
最後のそれこそあの後藤義橋と、
うん、
あれかな、セッツなのかな。
あ、なるほど、うん、後藤義橋はどこだ、
まあ、8点かな。
8点か。
でここで勝ってれば10点で、まあいけたと。
あ、後藤義橋がいけたかもしれないのか。
そうそうそう、
あ、
最終日この2人だったからね。
あ、なるほどね、うん、ちょっと見せて、
はいはい、
イーヴィルたちと、あ、なるほど、あ、最後が吉橋と、うん、あ、吉橋後藤組対、
はいはい、
真田イーヴィ
ル、そうそうそうそう、
なるほど、これで勝った方が決勝行ってたんだ、
う
ん、
そうそうそう、
なるほど、そういうことなのか。あ、
まあ、これでね、ちょっとあのイーヴィルたちが上がった時に、
うん、
まあこれはもう勝ったなと、
ああ、
タマトンガやっと優勝できるのかと、
うん、
GOD の時代が来ると思ったら、うん、いやー負けてしまってね。まあ、でもね、 B ブロックほんと面白くて、KES とウォーマシンの直接対決とか も、うん、もう豪快で面白かったね、
は
い、でその試合がまあメインメインだったんだけど、うん、そのセミで、
うん、
あのチャッキー T と、
うん、
ジフコブたち、はい、やったわけよ。後楽園なんだけど、
あ、後楽園だったんだ。
超当たり大会だなと思って、
あ、
すげえ面白かった。
なるほどね。
まあそんな感じでね、
うん、
まあタマトングたちが勝っても、
うん、
まあまたね KES ってやるのかってなるし、
うん、
ねえ、その EB たちが来てもいや勝てんのかってなっちゃうし、
うん、
なんかね、もっとなんか新しいチームが来た方が面白かったのかな。
面白い展開にはあんまなってないよね、うん、確かに。
あとね、今度ネバー6人タッグやるらしいね、うん、ドームの前に。
あ、そうなんだ。
絶対移動するじゃんっていうね、うん、思っちゃうけどね。
そうだね。
ここで、うん、イービーたち行ったらね、うん、行っちゃうんじゃないかなって思っちゃうけど。
だからそう、ベルト2冠は持たせないだろうし、
そうね、うん、まずあのカード減っちゃうじゃん、ドームの。
そうだよね。
そう、
うん、確かに。
いや、もっもったいないなーって思っちゃうよね。
うん、まあね、ここで移動してね、他の、
うん、
ね、あのネバ6人がね、こう、うん、6人タッグがこうなんつうの、動けばいい、面白くなればいいけどさ。
そうね。いや、ここで防衛したら枠ね、
う そうやね、
多分みんなが予想しちゃうじゃん、うん、あこれ移動するんだろうなーって見るじゃん、
うんうん、
そこで防衛したら湧くだろうね。
いや湧くよね、うん、
輸送が裏切られた時のあのうわって感じあるじゃん、うんうん、あれをねみんな期待してるわけだからね。
そうやね、
まあぜひ防衛してほしいけどね、
うんうん、正直そうだな、ネバー6人は正直なんか田口、
はいはい、
あの監督、
はいはい、
が持ってた時がやっぱ一番面白かったね。
面白かったね。
なんか今、うん、
あでもあれもさロスインゴありきの、うん、監督たち、
まあそうだね、うん、
確かに。で逆にさロスインゴもさ監督ありきのロスインゴだったじゃん、
う
ん、
正直そうだね、うんうん、
監督が今回ドームのメイン、
うん、
内藤に勝ってもらわないと困るっつ、内藤の勝利は、うん、田口ジャパンの勝利だって田口ジャパンがこ
う
鍛えてあげたから、うん、内藤はここまで大きくなったと、
うん、なるほどなるほど
そうそう、だからメイン勝ってもらわなきゃ困るって言ってたね。
なるほどね、理論がよくわかんねえよ
まあねまあ監督らしいコメント
だね。まあそうだね、いやどうなるかな。
いやどっち勝つと思いますか、ドームイービル対KS、
KS、 うん、どうだろう、うーん、どうだろうな。 KS って防衛2回ぐらいしてる、もう3回ぐらいしてる、
今2回目かな、
2回目か
1回目かな、
ああ、うん、なるほどね、
あじゃあ2回目なのか、1回防衛したのか3ベージ、
あーじゃあ次が、2回目の防衛戦か、うん、どうだろうな。まあでも KS かな、やっぱ強いよ。
まあ単純な力を得たらまあ KS だよね、うん、
ただその新日本からの押され方から押され方とか考えたら、まあ真田イービルは
取ってもおかしくないよな。
全然取ってもおかしくない
よ、ね、うん、あと新しい風がね、
うん、
うん、吹くって意味ではいいかもしんないよね。
だからここでそれこそロスインゴがもう一回こうロスインゴブームを作るとしたら、内藤たち、内藤がベルトを取って、
そうね、
タッグでも真田イービルが取って、うん、っていう風にしないと、うん、ちょっとこっからきつくなるかなと。
そう、ね、それこそヒロムがジュニア取ってみたいなね、
ってなれば本当に、
いや面白いかもね。
そう、ロスイング旋風がもう一回来るけど、ここで逆にそのタッグも取れなかった、まあ、ジュニアは俺は本当はヒロム取ってほしいけど、仮に取れなくてとかなって、ヘビも無理ですってなったら、ちょっとロスイングが弱くなるかな、弱体化するかなと、ね、ここで。
新日本はまあそうさせない気はするけどね。
うん、そうそうそう。どうなるかな、
ね。まあね、内藤も今勢いあるし、
そうね。
うん、真田イービルもね、うん、勢いあるから、このままベルト取りそうな感じはあるよね。
そうだね、うん、する感じもするね。
まあ応援はしたいけど、
うん、
まあ俺もぶっちゃけ KS かなって思う。
そうだよね、うん、
強いもんやっぱり。
やっぱ強いよ、
うん
うん、帰ってきちゃったもんね、あの人たちがね。
いや KS 帰ってきた時はちょっと興奮したもんねやっと戻っていいだと思ってね、
うん、ようやく帰ってきたなって感じだから、ね、だから1年間、1年前だもんね、その鈴木君が襲来したのは。
そうね、
もう1年だもんね、早いな。だから
僕、ね、1年か、えまだ1年あれから。
そうじゃない、
そうだね、
そうだよ、
まだ1年か、
うん、そうだよ1年で。
いやずっとなんかねミノルやってた気がしたけど、
したけどね、
そうだね、
そうそうそう、だから、ね、それだけやっぱり鈴木軍が結構こう思いを振るったのは、
まあ確かにね、
やっぱあるんじゃないかな、うん、うん、やっぱネバー取ったし ね、
ね
ミノルが、うん、
あネバー決定したの知ってる、
ん
対戦相手
どれ、
後藤で決定だって。
あ
でなんでお前みたいな弱いやつに何回もこっちはかけなきゃいけないんだっつって、
うん、
お前もなんかかけろっつって、うん、髪をかけるっつって、
お
なんでミノルは何かしらこう特殊ルールにしないと気が済まないのかなと思って、で結局髪の毛とベルトをかける、う
ん、おー、
うん、試合になるらしいですね。
え負けたら負けた方が髪切る。
いやミノルはベルトかけ て、
うん、かけて
後藤は髪の毛をかけ
るとああどうなるかな。で前回ね矢野とやった時もね、うん、ルール
そうねロープのねブルーロープ、
うん、
で今回はベルトコントラ壁ジラ
壁、うん、うん、まあでも正直 まあベルト乱立してるじゃん、
まあね、で
US 王者、ねうん、がなんかダブルメインイベントになるかどうなのかみたいな、
おなったみたいですよ、
なったんでしょ、うん、でまあインターコンチもあってヘビーもあってってなって、うん、ネバーをただ普通のベルトにしちゃったら、まあ、悪いけど、
ね、誰も興味持たなくなっちゃうな、
誰も興味持たないじゃん、うん、ってなったらやっぱりそういうね、あのそれか DDT でいうエクストリーム級王者みたいにルール決めないとなんかこう薄まっていくのかな、
そういうベルトにしちゃえばいいんだよな、
そうだそういうベルトにすればいいんだよ、うん、正直なんかそのチャンピオンがルール決められるっていうベルトにしていいと思う、
それ面白いかもね、
そうそうそう、
新日本でやっぱお堅いイメージあるじゃん、それ、うん、なんか特注ルール好きだったら、ね、またなんかね新規のお客さんがね、うん、ファンがねつくんじゃないかなって思うけどね、
だからこれができるのはミノルだからだと思うよ、
あまあねそれはあるだろうね、
所属じゃないし、うん、それこそもうそれなりの、ね、キャリアも積んでるからできるけど、う
ん、まあ力量もあるからいろんなねことにね、そうそうそう対応できるしね、
うん、でもなんか後藤取りそうだな、
いや取りそうだよな、うん、髪の毛かけてんだぜ、
そうなんだよ
絶対さあのキャリアでさ、うん、坊主ってない気がするんだよ、
ね、ダセよな、うん、なんか取りそうだな、
だって後藤が坊主になったらもう、うん、ほんとヤングライオンと間違えちゃう
わ、いや本当だよ
ヤングライオンの方が今いい試合するから、うん、
試合展開とかもね下手だしね、
そうそうそう、うん、
やっぱそう考えるとい
やー、ミノル勝ってほしいっていうか、まあ、勝つ気がするけど、うん、髪の毛かけた時点で流れ後藤かなと、ね、思っちゃったよね、
後藤っぽいね、うん、なんとなくね、そうだな、そうね、じゃあどうしようか、そんなもんでいい、
そうね、
うん、
まあタッグは、まあ、まあまとめるとまあ、うん、ね次 KES 対、はい、そのイービルサラダが決定して、うん、まあ交互期待というか ね、
そうだね
感じで、
まあまたねカード1個決まったんでね 1.4
そうね、
うん、もう見に行く人たちは楽しんでくださいって感じだね、
これ面白いだろうね、
うん、そうだね、我々も、まあ、我々は、まあ、ワールドで観戦しますけど、
いや本当今回予想つかないカードばっかりだね、
本当にね、
いや面白いと思う、久々になんか 1.4 面白いなって思ってきた、
うん、あれインターコンチが、あ、うん、そっかそっかそっか、タナとあれか、あ、
ジェイホワイトね、
薄いな、そう見ると
やっぱ白黒つけるってね、あの田口が言ってたよ、ジェイ・ホワイトだけにな
るほど
白黒つけてほしいっつって面白いなと思って
よ監督
そうそうジェイ・ホワイトね黒くなっちゃったからね、
なるほどねジェイ・ホワイトじゃなくなっちゃったよね、
そうそうそう、あのそうジェイ・ホワイトはさ、うん、どこ行くと思うユニット、
えどこなんどことかないのまだ、
いやまだ決まってないけど、いやあんだけ棚橋を襲ってさ正規軍は絶対ないじゃん、
ない絶対ないよそれは、
でさ、ね、ベルト取れるとも思ってないの俺は、うん、でさベルト取らないとさ、
うん、
なんか威厳がないじゃん、
うん、
ベルトなしでさ、うん、どっか入れてくれっていうのは難しいじゃん、
そうだね、
なんかどっか加入からの挑戦、うん、失敗だとまだ分かんないけど、うん、加入せずに挑むってもう絶対取るやんっていう、
そうだね、
取ってどっか行くやんっていう、うん、もうバレットクラブな気はしないんだよな、
あ本当、
うん、いやカラー的には全く一緒なんだけど、
うん、
バレットクラブにいるかっていうジェイ・ホワイト、
まあ正直いらないよな、
ちょっといらないよね、
でも正直そうロスインゴでもないんだよ、
うん、
うん、ロスインゴじゃないんだよな、
まあ一応そのメキシコ色みたいのがあるからなのかね、
あーそっか、どこなるんだろう、うん、
まあここでね、
うん、
バレットクラブからメンバーを引き抜いて、
うん、
ずっと分裂の噂あったじゃん、
あったね、
ちょっと色濃くなっちゃうのかなっていう
J エリートと、
そうそうそう、
うん、初期いた人たちと、
そうそうそう、でバレットクラブの本体っていうか側に、
うん、
ジェリコとかも入ったりしてね、
あ
それ面白いんじゃない、
なるほどね、
うん、
なんかね 1.4、まあ、1.5
5で何か起こるよね、5
でなんかありそうな気がするね、
5行きたかったマジで、
ねえ本当
行こうと思ったんだけどね、5はね
チケット取れなかったんだ
よ
ね、
チケット
がそう、うん、すごいね、
前売りで完売だっけなとかでなんか買えなかったんだよね、
すごいね本当、
すごいね、うん、行きたかったな、
ね、あれあんのかね、ワールドでもやんのかね、
あワールドやるっす、ね、
見たいね、
もう立ち見見に行こっかなとか悩んでるけど、
おーなるほど、
いや並ぶよ多分、
そうだよね、
すごい相当並ぶと思うからね、
うん、いや本当そうだと思うよ、
まあちょっとやめようかなとか思って 並びたくないし、うん、家でぬくぬくワールド
ぬくぬくワールドで、
いやでも去年さ 1.5 でさ、うん、ドラゴンリーがさ、俺も大好きなドラゴンリーが、うん、あのヒロムに襲いかかったシーンが、うん、めっちゃ面白かったなと思って、うん、それこそあれだよ、ミニオレたちも来たし、
うん、
1.5 面白いじゃんやっぱ。
いや 1.5 でね、その 1.5 が正直年始めみたいなところあるから ねプロレース好きからすると、
まあ、新しい流れがね、
うん、作られるかなという感じですね、うん。